ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、ナポレオン現象という名前で言いましたけども、実に人間ってのは愚かなもんですね。だって、遠くは紀元前330年ぐらいの、いわゆるアレキサンダー大王をはじめとしてですね、この世界で自分が実力があると、まあ軍事力特に強いというのがですね、時々名乗りを上げて、まあ、大きな軍功をあげるんですよ。軍功ってのは軍隊の軍に功、功績の功って書いて軍功ですね。まあ、戦争の力が強いわけですよ。そうするとまあ、簡単に言えばいい気になってですね。アレキサンダー大王だと、マケドニアという小さな国から出て、お父さんは立派な国王になってほしいと思って、アレキサンダー大王の先生に、アリストテレスという、まあ、哲学者の中でも一番今でも偉いんじゃないかと言われているぐらいの人を戦争につけた。ところが覚えたことはね、自分だけが偉くて他人は全部殺していいっていう考えだったわけですね。ですから、あの頃、まあ、非常に大きな帝国だったペルシャ、アケヌメス朝ペルシャって言うんですけど、まあ、今でいうイランですね。まあ、イランの最初の大帝国だったんですけど、それから戦争を始めてですね。まあ、昔は中東、ヨーロッパもまだ未開だったんですね。ですからまあ、ヨーロッパですと、地中海沿岸はまあまあ良かったんですけど、ちょっと奥地に入ったらまあ、いわば蛮族が住んでいると。イギリスぐらいになるともう本当になんか野獣が住んでるぐらいしか見られてなかった頃ですね。まあ、ローマ、ギリシャ、それからペルシャ、まあ、インド、エジプトっていうようなところが、まあ、大体世界だったわけです。まあ、その頃世界全部、ほとんど全部を征服してしまいました。もう力でね、殺していってですね。だけど、まあ、10年か15年ぐらいで、まあ、たまたまこれはアレキサンダー大王が病気で死んだってこともあるんですが、亡くなってしまいました。まあ、それから、人間はもう繰り返し繰り返し、自分に力がつくと、周りの国を攻めて殺して取ってしまう。周りの国の人たちの人権っていうかですね、人権ってその頃言葉ないんですけども、人間ですね。人間はちゃんと生きてるんですよ。生活もしてるんです。それで別にそれを取らなくたっていいんですよ。だけど人間っていうものはですね、食料が足りないから取るとか、そういうんじゃないんですね。まあ自己満足が強いんですね。自分が偉く見えたいっていう、まあ今の財務省なんかの連中がそうですけどね。もうどうにもならないですよ。しかしそれはもうずっと続いて、まあそんな別にアレキサンダーとかね、シーザーとか、そんなの持ち出さなくてもですね、チンギス・ハンをはじめとして、山ほどいるんですよ。それで最近では、まあ、あんまり戦争して戦争して他人の、戦争ってのは他人の国を力で取って、殺して取って、そこの食料とかそれを取ろうっていう、まあ、非常に悪徳な行為ですね。それをずっとやってきて、17世紀になって、ヨーロッパでも戦争してね、30年戦争してみんなくたびれて、それで、1648年にここで随分ここの、ヒバリクラブではお話をしますけども、ウェストファリア条約。これは日本人絶対してなきゃいけないんですね。っていうのは、戦争に疲れ果てたヨーロッパが、もう戦争をやめようと。だけども具体的に戦争をやめる手段はないかと。人間の心は汚いままだと。だからどうしても独裁になり戦争をして他人の国を取る。そこではもうとても多くの人が死ぬ。死んだり悲惨な思いをしたりする。死んだり悲惨な思いをするのは兵士であり、お母さんであり、子供なんですよ。善良な人たちなんです。その善良な人たちが死んで、それで何も得られるところがないということがやっと分かって、1648年に戦争をやめようということでウェストファリア条約を結んだ。しかしそれも全然実らずに、ルイ14世、ナポレオン、ヒトラーと出てくるわけですね。で、その度ごとに戦争があり、でかい国が一個できて、まあ10年か20年経つと全部滅びてしまう。じゃあ何のためにやったのって。一回帝国ができてね、大きな国ができて、それが1000年も続いてやっていけるってのは別ですよ。たった20年しか有効期限がないのに、それにもうものすごく血を流して不幸な人山ほど作るんですね。何回やっても何回やっても、いや戦争は無駄だからやめようっていうのが出てこない。まあ、1648年にウェストファリア条約ができた。しかしこれは大切だと思うのは、ウェストファリア条約を作っても戦争はやまなかったけども、 そこでどういう状態なら人間という欠陥のある動物でも大丈夫かっていうのを議論して、そして到達したのが戦力均衡なんですね。結局戦争っていうのは強いものと弱いものがいるから起こるんだという大原則をもう発見してですね。じゃあ国ごとに兵隊の数を同じくしとこうじゃないかっていうことにそうしたんです。今見てくださいよ。アメリカがどうなの、イランがどうなのね。もう常にそういうこと言ってるじゃないですか。どういうミサイルができたのね、ドローンができたの。それでね、またドローンなんかでもね、変なんですよ。マスコミもね、何考えてるのか、マスコミが何考えてるのかっていうのは、もう言わずもがななんですけどね。平和がいい、平和がいいって言ってながら、あの国はこういうミサイルができたとかね。この国がこういう戦法ができたなんていうことを、事細かに伝えるんですよ。何のためにあれ伝えてんですかね。戦争を応援するために伝えてるんですよ。そうなっちゃうんですよ。それを平気でやってるんです。だからマスコミの人たちは平和はいいって言ってるけど、全部嘘です。心の中はね。マスコミの人が言うことは全部嘘なんですよ、実は。自分たちの得になるように言ってるわけだから、まさに戦争してる人と一緒なんですね。ところで、それは、平等主義、平等を重んじる人と、それから、閉鎖的な利権派ですね。利権と平等とどっちがいいかっていうと、もちろん平等の方が国民が栄えますよっていうのが、ロビンソンたちの論理で、まあ別にそんなこと論理でやらなくてもいいけど、まあ一応精密に学問的に根拠を示したので、2024年にノーベル賞をもらったところはもともとですね。もう一つあるんですね。人間の変なとこ。一つ目は、平等と独裁とどっちがいいかって言ったら、平等の方が、独裁派の人たちもより金持ちになるんですよ。国民全体が平等と、国民の中の利権派を作った場合と、利権派ですら平等の方が分け前が多いんですよ。それをまあ証明したのが、ロビンソンたちのノーベル賞だったわけですからね。まあそれを数値でちゃんと示して、実例で示したわけですから、まあまあいいですね。で、現在でも日本なんかは、その利権は、なんか補助金とかね、それからもう、小池都知事がやってる東京都の補助金なんてまさに、あなたね、ちゃんとノーベル賞ぐらい目通してくださいよと、知事さんなんだからと、言いたいぐらいの内容なんですよ。つまり特定の人に利権を与えると、国全体の富がぐーっと減って、利権を取った人たちの平均も、平等の人たちの全平均よりか悪くなるんですから。何のためにやってるんですか。それでもっとすごいのが、ここで今日言う、まあ、スターリン主義って一応名前付けたわけですけどね。ナポレオン主義。平等と利権と考えると平等の方がいい。それは、まあ皆さんは、北朝鮮と韓国とかね。東ドイツと西ドイツとか。まあそういう例を見てますので、日本人としてはこの二つぐらいでいいでしょうね。東ドイツと西ドイツだって西ドイツの人の、普通の人の方が、東ドイツの金持ちよりかは上だった。単にそれは片方が共産主義で。片方が自由主義だったっていうだけですよ。平等性だけの問題ですね。それはなんでかって言ったら、このスターリン現象に現れてるわけですね。このナポレオン現象っていうのと、スターリン現象っていうの同じなんですよ。ナポレオンは力で格差をつける。それからスターリン現象はズルで、嘘で格差をつけるんですね。だから格差のつけ方が力であるか、知恵であるかっていう差なんですね。知恵の方が共産主義ですね。独裁国家。そうすると、独裁国家でスターリンがやったこと、これはまあ、スターリンがやったっていうか、共産主義ができて、マルクス・エンゲルスが共産主義を作って、これは間違いなんですね。で、これ、人間の悪い欲を強調したシステム。それを、レーニンとスターリンが、ロシアで共産主義という形でスタートした。ソビエト・ロシアという形でね。そしてそういう体制を取った。これはなんでダメだったか。まあ、皆さん見た通り、もうとにかくロシアが、ソ連がね、共産主義やめて、そして自由主義に帰ったらもうひどかったわけでしょ？まあ、50年ぐらい遅れてる、これどうしたの？っていう状態だったわけですね。アイスクリームも一種類しかない。それもまずいアイスクリームも高い値段で売ってる。共産主義がなぜそうなるかっていうのをその時はっきり分かったわけですね。つまり国を運営するときに、これロビンソンと一緒ですね、言ってることは。素晴らしいモスクワ大学の優秀な頭脳が、モスクワに集まって、5カ年計画っていう計画経済でもって国を指導したと。一番国で優秀な人が、 ロシア国民を指導すると。どうなるか。みんなで考えてごたごたやるよりか悪くなったわけです。それもものすごく悪くなったわけですね。例えば西ドイツ、東ドイツだって同じですよ。首都はベルリンというのは東ドイツにあったわけですから。まあ、西ドイツと東ドイツ、どっちが田舎かっていうと、首都があった方が都会って言ったら、ドイツは東ドイツが都会で、西ドイツが田舎だったわけです。しかしそれを50年ぐらいやったら、戦争第二次世界大戦だと50年ぐらいやったら、もう全然格差がついちゃって、もう西ドイツは一人一人の裕福度が、西ドイツの偉い人の裕福度よりか裕福だ。こういう状態になっちゃったわけですね。まあこれが必然的ですよっていうのが、ロビンソンのノーベル賞なんですね。ですから、まあ形は違いますが、アレキサンダーでも、それから共産主義でも、スターリンでも、ナポレオンでも、みんな同じなんですよ。つまりこれは綱引きの原理なんです。簡単に、もっと簡単に言えばですね。少しずつ少しずつ僕は緩めて言ってるんですが、綱引きで非常に国に力持ちが5人いると。まあ、10人でもいいです。10人いると。で、東とどい、あの西に分かれて綱引き大会をすると。まあ、東の方はね、もうあんな強い奴がいるんだから強い奴10人だけ出そうじゃないかっつって。選手として10人出す。片方は、いやまあそうは言ってもね、力を合わせようやつって、その10倍の100人出す。そして綱引きをしたらどっちが勝つと思います？それは10人のものすごく力持ちがやるよりか、100人の人がやった方が勝つんですよ。これが経済と一緒なんですね。経済っていうのは、一人一人のやることの足し算で決まるんですね、足し算で。ですから、平等性が高ければ、国民全部が一生懸命やります。例えば日本ですと、1億2000万人が一生懸命力を尽くします。ところが今は、日本ではまだいいんですが、まあ1%以下なんですよ。いわゆる財務省、東大出て財務省とかね。それからなんか、商売の根性があって、いい商売をやって、大きな会社の社長になるとか、こういう人いくら集めても、まあ大体0.1%なんですね。僕が時々教えていただく伊藤寛先生によると、アメリカは0.01%なんですね。まあ日本の場合、1%っていうと、1億人いますからね、1%って言うと1万人なんですけど、1万人ほどトップの日本を指導している人がいないんですね。まあ1000人ぐらいです。1000人ですと0.1%ですね。0.1%の人が財務省にいたり、東大にいたり、マスコミにいたり、朝日新聞にいたり、NHK にいたりして、自分ではいいと思うことをやるんです。不平等の下で自分ではいいと思うことをやるんです。それはね、ソ連共産党のモスクワにある中央司令室で、5カ年計画を作っていたモスクワ大学での最優秀メンバーって優秀なんですよ。心も正しいんですよ。まあ日本の財務省みたいに自分だけ得しようと思ってない。まあ実は日本の財務省もそうなんです。税金を上げることがいいことだと思ってるんです。なんか国がものをやるには財源がいると思ってるんです。錯覚、これ全部錯覚ですね。これはスターリンの錯覚であり、ナポレオンの錯覚であり、アレキサンダーの錯覚ですから、人類共通の錯覚で、優秀な人が一番陥りやすい錯覚なんですから。ですから財務省の役人が落ちるのは確かなんです。財務省の役人が今でも消費税をなくした方が日本が衰退すると。ね。それから税金もないと財源がなくて仕事ができないと錯覚してる。これ錯覚なんですが、錯覚してるのは財務省の役人がポンコツなんですけども、そのポンコツと言ってるのは人類共通のポンコツだから。だから財務省が税金を減らすってことはできないんですよ。人間である限り。人間という欠陥動物である限り、その財務省が税金を減らすことができないんですよ。実は日本が非常に明るくて発展してた高度成長の1970年ぐらいを取りますと、国民が稼いだうち政府が持っていく年金だとか税金だとか全部合わせて25%。今の半分なんです。今の半分の時の方が高度成長して、そしてそれが倍になったら発展が止まっちゃったっていうのを、これはまあ、大きな原理原則なんですね。大きな原理原則では正しいんですが、それを東大の秀才ぐらいのポンコツが言い訳するといくらでも言い訳できるんですよ。それはね、老人が増えたから年金が増えたとかね、医療費が昔はね、大したことなかった、今40兆円を超えてるとかね、いくらでも言えるんです。それは実は嘘なんです。人間の発展は平等であること、戦争しないこと、この二つなんです。戦争をせずに、戦争というのは他人のものを 勝手に刀で切り殺して取るんですから、良くないことですよ。あとにも分かってるじゃないですか。ね。みんなで仲良く協力して、生きていく方がいいに決まってるんですよ。決まってることができないんです。特に力の強い人、頭のいい人はできないんです。この錯覚をどっから来てるかって言ったら、我々が野獣だった時代に得られたものですが、野獣の方がまだ平等なんですよ。人間よりが野獣の方が全然平等ですよ。実際はですね。野獣は平等から外れると悪くなるってことを体験で分かってるんです。人間もそれ体験では分かってるんですよ。アレキサンダーの一生、ね、チンギスハンの一生、それから子孫の状態、ナポレオンの状態を見れば全部分かってるんです。分かってるけども人間というのは頭でへりくつこねますから、自分のへりくつで自分が騙されるってことですね。ですから、スターリン、それから今でも日本国に共産党がいて、簡単には嘘ばっかついてるんですが、共産党の人は自分たちが嘘をついてると思ってないんです。それはナポレオンが増長して、ヨーロッパ中取って、10年もか20年経ったら全部滅びちゃうとかね。それから共産党がすごく理論的だったわけですよ、共産党も。それ人民のためなんですよ。人民のためってのを忘れないようにお互いに同志なんて呼んだんですね。同志スターリン君なんて呼んだんですよ。だけども、不平等になっちゃった。不平等になっちゃったからもちろんダメになったわけですね。これをこれだけ繰り返して、一体あなたたち、いつ目覚めるのって言いたいんです。ところが人間はね、どうして錯覚するかと。それは分かってるんですよ。だけど目の前に、ビフテキと、ビフテキと肉ですね。牛肉のいいやつですね。それとイワシの目刺しを並べられると、つい牛のステーキを食べたくなっちゃう。その時だけクラクラっと、目がクラクラっとしてですね。で、その人間が目がクラクラっとすることが人間の欠陥なんです。人間がなぜそういう欠陥を持ってるかって言ったら、頭で支配されて行動する生物は人間が最初なんですよ。約今から200万年前に人間の頭脳ですね。これ頭脳でも特にこの大脳皮質ですね。大脳皮質の発達が 1000cc を超えた時に人間のそういうわがままっていうか自分だけっていうか使い分けっていうか、そういうものができるようになった。それがまた生物の非常に大きな最悪があります。いっぱい最悪ありますね。例えば、ちょっと体重が増えたから、ジムに行って体重を減らそうなんていうのはもう完全な錯覚なんですね。我々は生物の命を食べなければ生きていけないんです。人間の食べ物って全て生物の命なんです。我々は命をいただいて自分たちの命を長らえてるだけなんです。人の命をなくして自分たちの命に変えてるだけなんですよ。だから我々は適正な体重でいいんです。それ以上食べる必要ないんですよ。だけど太るってことはどういうことってことは、極めて非道徳的っていうか、非生命的命。命を大切にしろとか平和が大切だって言ってる人がね、太りすぎるってことはどういうことかっていうことです。それほど簡単な矛盾も気がつかないんですかと私は言いたいですね。それが、スターリン現象であり、ナポレオン現象であり、アレキサンダー現象であり、財務省現象であると。そこから我々は抜け出さないといけない。しかし僕はそれを呼びかけているのは、日本文明だけが世界でそれを抜け出した文明なんですよ。我々はできるんです。日本人はそれができるんです。それで確かにそういうことを実施している人は日本人にはいます。だけどヨーロッパとかそういう連中はもう人間がもう下等ですからね。ですから自己実現。自己なんとかっつって、自己。俺が大切なんだ、俺が大切なんだっつって、ナポレオン現象とかスターリン現象に陥って滅びていってるというのが、現状の人間であります。